それでは礼に従う生き方と題して荒井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。
パリオリンピックというのが終わりました。帽子が多かったとか、選手村の居心地が悪かったとか、メダルの作りが悪くてしょぼくてショックだとか、汚染されたセーヌ川で泳がされて体調を崩したとか、まあ悪い評判については今まで聞いたことがないぐらいてんこ盛りの大会だったように感じました。これまでもそういういろいろ不満というのでしょうか、そういうのはあったと思うんですが、インターネットのソーシャルネットワークサービス SNS というのを使って選手たちが自由にいろんなことを発信できるようになって、それがだいぶ一般的になっておりますから、今までは私たちの耳に入らなかったようなさまざまな情報、不安、不満とかそういうのも余計にこう目立って広く知れ渡るようになったからそう感じるのかもしれません。とはいえ、まあ、やはり選手たちにとっては、今回の大会運営というのはあまり褒められたものではなかったのかもしれません。月末にはパラリンピックが今度は開催されます、控えております。同じ宿舎や設備を使うと思われますから、そこでも同じような嘆きの声が上がってくるんでしょうか。少しでも改善されるようにと思うところです。でこの SNS というものを使って選手だけじゃなくて個々人がそれぞれ自由に意思権を言うことができる、表明できますから、今度は逆に選手たちは聞かなくてもいい意見、聞きたくもない外野の声というのを見聞きすることが増えて、それで起こるさまざまなトラブルというのも増えたようです。特に SNS と言われるものの特徴の一つである匿名性というのを利用して、精神的なブレーキが効いてない、そういう言いたい放題の言葉、ひどい言葉、そういうものも飛び交って、それで傷つく選手たちもたくさんいたということが問題になっています。発信する側としてはこうであってほしいとか、こうであるべきだというような選手やチームへの期待が大きかったからこそ、自分が思い描いていたような結果が得られなかったことへの苛立ち、そんなものから、いろんな思いがあふれ出る。いつの間にかそういう強い思いがこうでなければならないというふうな、そういうイメージで選手や あるいはそれを見ている周りの人たち、観衆をもうそういう自分の思いに縛りつけてしまう。そしてそこから一歩でも外れると罵詈雑言を浴びせながら憂さ晴らしをしているかのような、そういう誤った方向に走って、しまっているようにも思います。こういう利己的な思いから生じるトラブル、その報道の中で私は、選手は誰のために戦っているのかという、そういう見方、意見に興味を持ちました。まあ、以前からこれは繰り返されていることであるんですけれども、よく言われるのは、その選手たちが国のために戦っている、その競技のファンや仲間たちにのために戦っているというようなことで、勝てばよくやったと称えられ、負ければ応援してくださった方々に申し訳ないと涙を流す。まあ、誰かのために戦うというのは確かに良いモチベーションを持続させる効果はあるでしょうし、頑張ろうという精神的な支えにもなるかもしれません。それが国のためだろうが、ファンのためだろうが、家族のためだろうが、仲間のためだろうが、何でもいいんです。その人の集中力が保たれるなら、それはそれでいいんでしょう。しかし負けた時に申し訳ないと涙を流しているのを見た人たちの中には、国やファンのためではなく、あなたは自分のために戦ったんだから謝る必要などありませんよと いう、そういう意見が出てまいります。これについては全くその通りだろうなと思うんです。ある競技にのめり込み、努力して強くなり、そして勝ち上がって大きな大会に出場した。これはまさにその人の努力、そしてその与えられた才能の賜物であってのゆえであって、別に国やファンにお願いして出場させてもらっているわけではありません。ですから負けたからといって謝る必要がどこにあるんでしょうか。むしろ精一杯頑張って負けて悔しいのは誰よりも本人なのですから、応援している周囲が残念に思うのはそれは仕方がないとしても、それで本人を罵っていい理由にはならない。負けて悔しい上に申し訳ないなんて謝る必要などない、そのように思います。ところがです、日本の選手ではありませんが、例えばこんなことがありました。翌日に試合を控えた選手が選手村を抜け出して恋人とパリの夜を満喫した。これを SNS に投稿して、インスタグラムに投稿して、それでバレて、これを注意されたところ逆ギレして、結果選手村から追い出される、自費で帰国させられるというような、そんな事件も起きました。そしてそのニュースを聞いた多くの人たちはその結果を当然だというふうに受け止めたようです。その思いの根底にあるのは、国や競技団体の支援を受けてトレーニング、強化合宿などのトレーニングを積んできただろうと。そしてその大会に例えば税金などを使った、あるいは寄付金などを使ってその大会に出場したんだろうと。だったらもっと真摯に試合に臨むべきだという、そういう思いがあると考えられます。国を代表し、他の選手たちを代表して大舞台に立っているんだから、その自覚を持って行動しなさいと、万全の体制で試合に臨むべきだと、多くの人はそう考えたでありましょう。私自身もそのニュースを聞いたときは、まあ、選手たちはもっと自由にしてあげるべきだろうなとは思うけれども、さすがに試合の前夜にそんな夜遊びをしているというのは緊張感と自覚に欠けるよなと思ってしまうのでありました。それで気づくんです。あれおかしいなと。試合に負けて国やファンに謝る必要などない、誰のためでもない、自分が努力して自分のために戦ってるはずだと、そういうふうに思っていたのと、その後で思ったことは矛盾するのではないか。そうなんです、矛盾しているんです。試合前に緊張感を欠いてる、それで負けても個人の自由であると言い切るならそれはそれでいいでしょうと。なのに何かおかしい、一生懸命頑張ったら負けてもいいけど前夜に遊んで負けたら非難してもいいのか、何かおかしい。結局立ち位置によって物事の見え方というのは変わってくる、それによって抱く感情もブレるということになるでしょうか。人間とは実に勝手なもので、自分の思った通りになっていれば、あるいは自分が許容できる範囲に収まっていれば、まあ、許せるとか見逃せるとか、そういう思いになるのに、自分の思った通りでないと、あるいは自分が引いた線の外側に行ってしまうと、それは受け入れがたいというふうになってしまう。自分自身のその思いや態度なども振り返って、ああ自分もそこに当てはまってしまうなと思うと苦笑いするのであります。実に聖書の中で律法という戒律について人々の思い入れ、あるいは思い込みを含めた捉え方について似たようなことがよく出てまいりまして興味深いんです。すなわち律法を守り通すということで救われると教えられていた人々に、律法は人間の罪を浮き彫りにすることはあっても、人間が律法を守りきることが不可能である以上、律法によっては救われないということをキリストはお示しくださった、 そして罪を犯さないではいられない、この人間の罪をあがなうためにキリストは十字架に上げられて殺され、そこで流された血によって私たちの罪の汚れを洗い流し、その衣を白くしてくださった、すなわちこの罪をあがなってくださったと聖書は私たちにそう教えます。ですからあの日ゴルゴダの丘の上で十字架に上げられたナザレのイエスこそ神に使わされた一人子、救い主キリストであったんだと告白することで、私たちは贖いの恵みというのに預かり、救われるのだと信じることが許されたんです。これが喜びの知らせ、福音と呼ばれるもの。この福音を信じるならもはや律法にとらわれる必要はないということが明らかになりました。むしろ律法の束縛からは解き放たれなさいと勧められる。なぜなら私たちに与えられた救いの恵みというのは、私たち自身の努力や能力によって引き寄せられるものではなくて、神様からの一方的な恩寵によるものであるということがキリストを通して明らかになったからです。もし私たちの自身による行いであるとか努力であるとか、そうした働きかけが何らかの影響を与えるとするなら、私たちの救いに何らかの影響を与えるとするなら、神様からの一方的な恩寵であるはずの救いの恵みに、私たちの人間の側からのアプローチが何らかの形で関係してしまうことになる、入り込んでしまうことになります。そうなると救いの技の全てが神様からの恵みなんだというふうには言えなくなってしまう。ですから救いの恵みについては律法を守るというその要素は必要なくなっただけではなく、むしろそこに少しでもより頼むということがあってはならないと言いましょうか。むしろそういう要素は排除されなければならないということが示されたんです。つまり私たちは律法の束縛というものから解き放たれて自由でなければならなくなりました。そのことをパウロは2000年前の当時の結婚のに関わる契約あるいは習慣、そうしたものに例えて説明をいたしました。妻は夫が生きているうちは夫に結びつけられているけれども、夫が死んだら自由になり他の男性と結ばれることが許されるんだと、そういうことが書いてあります。現代風なセンスで捉えれば、女性ばかりがそのような拘束をされるのかいと、夫はどうなんやと、いろいろ言いたいことは出てくるところではありますが、まあ、それはまた別の機会に譲るとして、今日はあくまでも当時の結婚に関する考え方を例えとして引き合いに出しているという、その部分にだけ注目をしていただきたいと思います。この今日お読みいただいたところで大事なのは、夫が律法なのではありません。もし夫が律法であるというふうに解釈をしてしまうと、律法が死んだら妻は自由になる、つまり律法がなくなったら人は自由になるという理解になってしまいます。でもそうではありません。律法は決してなくなったわけではないし、否定されたわけでもないし、なくなる前提でもないんです。律法は依然として存在し、私たちの罪を映し出す鏡としての役割を担い続けております。ですから夫が律法なのではなく、夫と妻を結びつけていたものが律法であったらという、そういう説明がなされている。では夫の死というのは何か、何を意味するんでしょうか。それは死によって私たちを結びつけていたものから私たちは解き放たれるんだという、その事柄をここでは強調しています。キリストの十字架による死によって私たちも その死に預かる。すなわち私たちはこの世の罪の束縛から解放されるということを意味しています。律法がこの世の罪、肉体の罪というのを否定するならば、この世の体、この世の命が終われば律法との関わり合いというのも終わるんだという理解が成り立ちます。つまりこの世の命が終われば律法からも自由になるということ。実際に私たちはまだこの世の命を生きていますし、そういう意味では私たちは未だに罪を重ね続けている存在だと言わなければなりません。しかしナザレのイエスの十字架の死が私たちの罪をあがなうための犠牲の捧げ物だったんだというふうに信じるなら、そこに貼り付けられていたのは確かに私自身だ。私もまたあのキリストの死に預かったのだと、私も十字架に挙げられて死んだのだというふうに言える。正確にはそれは将来的に起こることであって、私はまだこの世の命を生きています。でも福音を神様の御業であるというふうに信じるならば、それは必ず起こるんです。未だ起きていないことでも必ず起こるんです。ですから将来必ず起こるということのゆえに、もうそれはすでに起こったことだというふうに理解をし、そのように告白しても間違いではないというのが聖書的なスタンスです。そういう意味で私はもう罪に対して死んだのだということができるんです。そうなると私はもはや肉に結びつけられていた律法からも自由になってというふうに言えます。私は律法に縛られはしない、私はもはや自由なのだと。しかし長年親しみこれに従ってきた古の信徒たちは簡単に律法を捨て切ることはできません。自分にとって重すぎると思われる掟、守り通せないと思うような、そういったものは都合よく無視することができたとしても、捨てることができたとしても、そうではない部分、つまりもう習慣化されてしまった部分など、例えば食べ物の規定であるとか、安息日の掟であるとか、そういう守ることがもう習慣化されて当たり前になっているもの、さらには割礼のように、絶対的にこだわりたいと思っていた民族の誇りのような部分に関しては簡単に捨て去ることはできなかったのであります。それらを含めて全ての掟から解き放たれよと言われてなお、そこに固執するこだわりを全て捨て去るのは非常に難しいことだったとそのように思われます。でもそれは人間の側の単なる思い込みといいますか、自分自身のイメージの中で捨てきれない部分であって、それぞれが勝手に自分の中で作り上げた信仰的なこだわりなんです。それは信仰のあるべき姿だったわけではないし、命じられたものでもない、自分が勝手に作り上げたものでありました。新しい考え方、新しい教え、新しい救いの御業、それが新しい葡萄酒のように注がれたとしても、受け手はそれを古い皮袋に入れようとしてしまう。自分の中にあるこうあるべき、こうでなければならない、そういう思い込みであるとかこだわりの中で、私たちは実に不自由にされてしまうんです。でもそんな自分に気づかされる時が時々あるんです。分かってはいても自由になれない自分がいるということに気づかされることがある。その時は肉の束縛ではなく、私たちのうちに使わされ、生きて働かれる聖霊の導きに従うという、そういう信仰の決断を新たにしたいと思うんです。決して見えるものでもなければ、明らかに力として感じるものではないかもしれません。しかし聖霊は確かに私たち一人一人に豊かに注がれ、 私たちが誠に神様に向き合い、信じ従うために常に働いておられる。ですから私たちが自由になりたいと思った時はいつでも、うちに働くその聖霊の働きを感じたいと思うのです。そしてそこにある解放の喜びをその都度味わっていきたいと思います。そうすれば私たちはあらゆる束縛から解放され、まことに自由になります。律法に象徴されるような、こうでなければならない、こうであるべきという思い込みからも解放されるでしょう。私たちは自由になるんです。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうか一人一人に使わされている聖霊の働きに従って、これにより頼み、聖霊と共に歩んでいくことができますよう導いてください。一人一人の健康を守りをお支えください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。